皆さんこんにちは、トモゾウです。本日は自称デートコンサルタントのマルコさんにお越しいただいてます。こんにちは。
こんにちは。
ちょっとどっから突っ込んでいいかわかんないですけどまずこのマルコっていうのは、マルコさんっていうのは、
はい、
これは本名なんですか？
本名ではないですね。
本名ではない、
はい、
ちょっと一旦取っていきましょうかあと、まあ自称デートコンサルタントっていうことなんですけど、はい、まあ、要はこれまで死ぬほどデートしてきたみたいな。
そうですね。デートばっかしてきたんで。
ちょっと行ってみたいですね。死ぬほどデートした。なんかいい響きですね。自分の人生なかった文字の組み合わせというか。死ぬほどデートした。
死ぬほどデートしてきました。
いや、いいですね。っていうことです。まあそんなマルコさんに、異性を楽しませる。
はい。
まあここで言うと女性でいいんですか？
そうですね。
男性ではなく。
女性ですね。
女性ですね。
はい。
じゃあ女性を楽しませるデートの方法についていろいろお伺いしたいと思います。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、その、お名前の件なんですけど、
はい、
どっから来たんですか、マルコっていうのは。
まあ、そもそも僕がハーフなので、
はい。どことどこのハーフなんですか？
イギリスが半分入っていて、で、いつも正確には、4分の1日本と、4分の1韓国なんです。
はい、はい、はいはい。
なんで、まあ、アジアとイギリスのハーフみたいな形になるんですけど。
複雑ですね。
ちょっと、なかなか、こんがらがった、
はい、
国籍なんです
。ハーフでもあり、クォーターでもありみたいな。
そうですね。
はい。
で、まあ、顔がどう見ても外国人なので、
はい。
で、まあ、大学のサークルに入るときに、
はいはい、
どんな映画が好きなのって言われて、はいはい、
なるほど、
マルコビッチの穴っていう大好きなんですって言ったあたりから、
はいはいはい、
あ、じゃあマルコでいいねって言ってマルコって呼ばれ始めました、ね。
なるほど、
はい。
ポルコではなく、
ポルコではなく、
クレナの歌ではなく、マルコの方で。
マルコって呼ばれてます。
今は何されてるんですか？
今は、まだ学生なんですけど、
はい、
学生。
何年生なんですか？
は7年目ですね。
すごいですね。ギリじゃないですか、7年って言ったら。
途中2年半ぐらい行ってなかったんで。
やばい、
ね。普通に働いてて。
はい。
そう、お金稼ごうと思って働きに出て、また卒業のために戻ってきてて、
うんうんうん、
で、仕事は今、新宿のバーテンダーと、
はい、
あと、たまにお手伝いで、このお客さんからいただいた、うんうん、音楽を選ぶ仕事っていう。
音楽を選ぶ仕事。
そうですね。なんか CM だったりとか、はい、いろんな映像のバックで使う音楽の候補を選んで企業に提出してますね、はい。こんな感じのポジティブな曲、
はい、
20曲ぐらい欲しいですって言われて、
はい、
あまりみんな知らない、
はい、
これからな感じのアーティストで、ざっくり注文を、こんな感じかなっていうのを20曲ぐらい選んで、どうですか？
それは、どっから探してきてもいいというか、別に、
シ
ャーされてるやつでも別にいいってことですよね。
そう、もう有名な曲で、ただまあ、歌詞の内容とかちょっと、
はいはいはい、
過激じゃなければっていう制約の中で探すっていう。
そんな仕事あるんですね。
あるんですね、本当に。
ようからん世界ですよ、
本当に。紹介されて僕も知ったんで。
バーテンと、それと。
そうですね。
あとなんかライターもちょっとやってるみ
たいな。あ、そうですね。まあ全然まだ始めたというか、やってみないって誘われて今始めたぐらいなんですけど、一応ライター物書きみたいな。
まあ、要は、フリーターってことですか？
そうですね。
学生、まあ、学生でっちゃ学生ですけど。
まあ、何でもやって。
いや、すごいですね。まあ、ざっくり、最初に死ぬほどデートしたっていう、数にするとどんなもんなんですか？
本当にわからないんですけど。
はい。その、どんくらいの感覚、毎日やるんですか？
いや、もう全然全然。
1日3回とか。
いやはしごはほぼないですね。
ほぼない。
たまたま会ったことありましたけど、はい、でも、基本、
2日に1回、3日に1回とか、週1とかあるじゃないですか。
多い時は、まあ、3日に1回ぐらいのペースではやってましたね。はいは
い
は
い、
なんで。
それ何年間ぐらいやったんですか？
大学生活、まあ、7年ですけど、
はい、
うち5年ぐらいは、
はい、そんな生活を。
結構しっかりデートしたんじゃないかな。特にその2年半僕働き入れてる間は、
はい、
ちゃんとお金もあったんで、
はいはいはいはい、
まだ。
学校も行ってらっしゃるみたいな。
そうです。余裕がありましたね。デートをする。
じゃあざっくり言うともう、500回とかそんな。
500はしてると思います。
年。ざっくり年100、
そうですね。
120とかになりますけど、理論の600、
600回。まあ、高校生活とかも含めれば本当に多分500は確率にいってると思う。
なるほど、確かに高校生活もあるわけで。確かに。まあ、そもそも、まあ、3日に一遍、それは同じ子で行くんですか、それとも新規で行くんですか？
あ、どっちもですね。何回もデートしてくれる子は何回も来ますし、はい、でも、まあ常に新しい相手がいれば。
いや、いいっすね。
多分デートの定義なんだと思うん
ですよね。ちょっと最初に聞いておきましょうか。デートの定義なんですか、マルコさんにとって。
少しでもこっちが改まって誘って始まったお出かけというか、はデートだと思ってます。
はい、
ご飯だけだとしても。
ああ、少しだけがちょっと微妙なラインですよね。ちょっと。
そうなんですよね。
CD 借りに行こうよとか、うん、ちょっと今ないのかもしれないですけど、その文化は。ちょっと DVD ちょっと一緒に見ていくんだみたいな、うん、は入れるかどうか、まあ、入れ、改まっていったら入れるってことですよね。
そうですね。なんか、みんなでいる場で、例えば、ご飯食べに行く。まあ、みんなでいる場で、ここ二人の話で、そうなったとかだと、はい、まあ、自然な流れすぎて。
ああ、なるほど。
向こうも気持ちとして別にまあ、みんないた時だし、みたいな感じが、はい、でもその後改めて、はい、まあ、LINE なりなんなりで。
それは脳幹なんですね。
それはなんか、脳幹かなと思いますね。はい、改めて誘って、向こうも、なんか、はい、あ、誘われたっていう意識がちょっと、
なるほど。
あればデートなの。
ちゃんと誘って、ちゃんと受けた。たらってことですね。なるほど。いや、面白いな。
ご飯だけってのかなり多いんで。
うん。内容はね、あとでまあまあ、おいおい聞いていくとして。それ、どこで知らんすか？やっぱこう、学生さんなんで、まあ、言っちゃえば、大学とか、サークルとか。
そうですね。大学、まあ、だったり、あとはまあ、もう、今まで、今のバイトの前にもいろんなバイトしてきたんですけど、まあ、そのバイト先のつながりだったり、まあ、飲み屋さんっていうのもたまにありますし。うん、
飲み屋、ああ、なるほど。
そうですね。あと、友達の関係でクラブに行くことが多かった。
ああ、クラブ。
クラブって言っても、でっかいクラブじゃないんですよ。ほんとちっちゃい。うん、
はい、
もう、みんな、その騒がない、静かにお酒と音楽みたいな。
そんなクラブあるんですか？
結構あるんですよ。
そのクラブへの反響が半端ないですけど。
いや、本当に静かなクラブがあって、
はい、
日によってはこう歌謡曲とか流れるような、はい、静かなクラブとかもあって、そういうところの方が好きなんで、
はい、
そういうところで出会った人だったり、
はい、
あとは、あれですね、マッチングアプリだったり、チャットアプリだったり。
今っぽいですね。チャットアプリ。
もう使えるものはやっぱり、
全部
ある程度使っていかないとっていう。
割合的にはどれが多いんですか？結果、今が総合した結果。
総合すると、はい、多分アプリの方が多いかもしれないですね。
アプリが多い。
なんか、深い仲というか、はい、ある程度もう付き合いが長くなっていく人は、うん、結果的には現実で出会った人が多いかもしれないですけど、はいはい、デートした数で言えば、はい、アプリの方が多いんですよ、
ね。じゃあまあデートの数を増やすっていう意味では、まあ、アプリは非常に有効であると。
と思いますね。
一回このラジオでやったんですよ。その、マッチングアプリの処世術みたいな。
はいはいはい、はい。
ちょっと女性の SM のジョン様に教えてもらったんですけど。
あ、はいはいはい。言ってましたね。
まあじゃあ、基本的には、まあ、自分の生活圏内と、あとはまあバイト先とか、
そう。
あとクラブとかで、はい、まあアプリが多いですよと。そっから、まあさっきね、デートの定義について教えてもらいましたけど、どうやって、まあどうやってって言ってね、多分マルコさん的には、うん、いや、誘ったら、
いや
映画なみたいな感じだと思うんですけど、
いやいやいや、
まあ、どうやってデートにこぎつけるんですか？
まあそれも現実なのかアプリなのかってだいぶ
両パターンいきましょう
ってくるんですけど、はい、現実の場合でも俗に言うナンパっていうナンパは僕は苦手で、
はいはい、
もうなんか露骨に全然知らない人に声をかけてっていうのは
街中で
苦手なんですよ、はい、クラブであってもそれは苦手で、
クラブでも
そうですね、
クラブなんてもうなんか偏見ですよそれ前提みたいなとこあるの
多分大きいとこはそうだと思います、はい、だから僕苦手なんですけ
ど
もう女の子もそれなんか待ってる感じがやっぱりあるし、なんかその予定調和みたいな空気が正直あるんですよ。
そうなんですね、そうなんですね、めんどくせえな。
そうそれがちょっと僕も苦手で、
はい、
っていうよりかは僕が好きなクラブとかもほぼバーに近いようなところなので、うん、みんな共通に音楽とお酒が好きだっていう共通の趣味というか、うん、
その上での、
そうですね、なんで例えば誰かがあの例えばショットを飲みましょうと、それもなんかウェイとかじゃないんですよ、うん、あ、もうみんなじゃあ乾杯しようみたいな、こうなんか
しっとりした
お金のある、
はいはい、
素敵な大人が言ってくれて、
はいはい、パパかママか分かんないけど、
で本当にまあ常連さんとかが、はい、もうその時パッと目のついた人とか誘うんですよ、
はい、
平気で、
はい、
っていう流れで、まあ、一緒に乾杯したらやっぱ自然と話し出すんで、
うんうん、あ、じゃあその中の自然の流れで、まあ、お互いの事情もちょっと分かってみたいな。
そうですね、まあ、とりあえず連絡先もし全員交換するわけじゃないんですけど、うん、なんかデートしてみたいなって思ったら、
はいはい、とりあえず聞いてみたいな。
まず持っていればインスタグラムを基本的には交換しますね。LINE は僕、交換するの好きじゃないんで。
あ、それなんでなんですか？
LINE、まあ、圧倒的に警戒されるっていうのが、まず LINE を聞く。
もう、そうなんですね、
誘う前提なので、つながるの意味がちょっと変わってくると思うんですよね。
そうなんだ。
LINE 聞くって、LINE でやり取りするって普段別に話題なかったらそんなしないじゃないですか。
確かに。
じゃあ最初何すると、この前はありがとう、
はい、
今度もしよかったらご飯でも行こう、じゃあいつ行くっていうのがもう女の子なんか多分見えちゃうところ。
ああ、まあまあ無意識かかは分かんないですけど、ちょっとまあちょっとダイレクトすぎるなっていう、う
ん、だったらインスタグラムはあくまでなんか友人関係としてまずちょっとつながったぐらいのあれなんで教えやすいのかなと。
ちょっとこうパブリックな場所で繋がってる感があります
ね。そうですね。あとお互いのことを知りやすいっていう。そこを見ることによって。
ちょっと僕インスタそこまでやってないんですけど、写真見て、あ、今ここいるんだとか、こんな日常送ってんだっていうことで、
そうですね。
分かってくるみたいな。で、まあ逆に言うとそれが会話のきっかけになりやすい。
そうなんですよね。そこがデートを誘う、あれを見つけるのにもいいのかなと思ってますね。
勉強になります。なるほど。インスタをその視点で見たことはなかったです。正直。ああ、そうなんですね。
一番気軽に向こうも警戒せずに、まあインスタならいっか。
まあみんなに見せてるし、みたいなね。別にこの人だけ特別に何か見せてる。それが、まあ現実だと、
多いですかね。
もうちょっとこう身近な。まあ、それも、まあ、クラブとか、
うん
まあ、バーにせよ、
うん、
パブリックなとこじゃないですか。
はいはいはい、
もうちょっとこう、自分の所属してるコミュニティ
とか、あーなるほど、
まあ、バイト先ぐらいだったらどうですか？なんか他のバイトの目とかあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
どうするんですか？ちょっと可愛い女の子誘うもんなら、ちょっと先輩がみたいな。お前ちょっと何してくれとんねんみたいなないんですか？
なんかそう、近ければ近いほど、
はい、
なんかもうあっけらかんと、
はい、さらっと
はっきりその普通に、
はい、
例えばまあご飯行きたいなら、
はい、
今度ご飯でも行こうよって普通に誘っちゃった方が、はい、言われるあれはないんですよね、
はいはいはいはい、
要素というか、はい、なんかすごいひた隠しに、
はい、
なんかさりげなく言うよりかは、
はい
まあ、それこそまあバイトだったら一緒に働いてる時、はい、なんなり会った時に、うん、なんかそういえばちゃんとご飯行ったことないよね。
ああ、もうなんかそれ前提みたいな感じで入っていって。
一回ちょっとご飯行こうよ、みたいな。で、もうはっきりさせちゃった方が逆にいいのかなとは思いますね。
はい。それは完全に同意ですね。まあ、裏でなんかひた隠しというか、こそこそやるよりかは、もうさらっと行っちゃった方がいい気はします。その方が逆に警戒されないという
か。そうですね。女の子も隠されてる感じの方がなんか、その子も気づかれしちゃうというか。
そうですね。
行きづらいのかなと思う。
なるほど。勉強になります。じゃあ、アプリの方はどうなんですか？
アプリは、はい、なんだろう。個人的にマッチングアプリとチャットアプリ分かれると思ってるんですけど、
う
ん。
ちょっと詳しく聞かせてもらって、例えば、まあ、例えばこういうのだよみたいな。
マッチングアプリは、本当に Tinder であったり、うん、今のそういう、本当に自分のアカウント、写真とプロフィール、うん、種類とかあって、それを、まあ、出てきて、女の人が出てきて、うん、まあ、Tinder で言えばそうですね、Like みたいな、やって、マッチしたら喋れる、
うん。
っていうのと、チャットアプリは、チャットアプリって、その、大規模じゃないことが多いんですよね。割とちっちゃい規模で運営してるのが多くて、はい、基本的にそのお金もかからないですし、うん、検索はできない、
うん。
今、ログインしてる人が男女関係なく、あの、掲示板みたいな形で、名前、うん、ちっちゃいアイコンと、名前、うん、一言ぐらいが、うん、縦に並んでいる中で、
はい、
気になったらもういきなり話しかけられるっていう。
例えばどんなのがあるんですか？
僕が一番やってたのはヒマチャットっていう。
すごい名前ですね。
アプリで。そのまんまなんですけど、ヒマチャット。
それもヒマ人しかおらんわみたいな。
そうなんですよ。
やべえな。
それはもう基本的には本当にお金かからなくて。
はい、
ただ、まあ登録っていう登録も ほぼないんですね。アイコンを選んで名前一言だけで。うん、でも、一切検索できないんで。
出てきたやつを。
そうですね。しかも男女関係ないんで。
ああ、
そういう意味でちょっと大変なんですけど。まあ、ただ、誰でもいきなり話しかけられるっていう利点はあるので、
うん
うんうん、それ、あの、マッチングよりは多分気軽にできるのかな。
うん、まあ、ちょっと後腐れもなさそうな感じが。
そうですね。ただ話すだけでありなんで。うんうん、
じゃあ、ちょっとそれぞれについて聞きますか。どっちから。
ただ、まあ、マッチング、
はい。話しやすいから大丈夫です。
そうですね。マッチングから。
はい。誰ですか？マッチングアプリでデートに誘う方法なんて、書籍化されるぐらいなんか膨大な気がしますけど。
でもマッチングの方が正直、
はい、
あの、
誘いやすい。
誘いやすい。まあ、そのもう僕自身の得て増えてになるんですけど、
はい、
僕はチャットアプリの方が得意なんです
。ああ、なるほど。じゃ増えてた方からいきましょう。
多分、メジャーなのはマッチングだと思うんですよね。
はい、
皆さん やりやすいし、
はいはい、
有名なところは、まあ、大前提としてマッチしないといけないっていうところが。
確かに。
あるので、
はい、
もうプロフィールからなんか全て始まってるなって、はいはいはい、僕はそれが正直あんま得意ではないんですけど、
はいはい、
なんか写真やっぱ載せるわけじゃない。で、僕の中であるのは、載せれるだけ載せとくっていう。
じゃあ
6枚7枚載せれるんだったら、6枚7枚、
はい、
とにかくもう、
全部入れとく。
全部いい。で、まあ自分の強みというか、
はい、
例えば、 スーツ姿が似合うのかなと、スーツはちょっとこだわってると、
うん、
いつもしっかり着てるって思うんだったらスーツ姿も一枚入れながらオフも入れる、漏れてる写真なんてたかが知れるんですよねあの男の人って、女の人の漏れてるって本当漏れてるんですけど、
はいはいはいはい、
男の人の漏れてるって自分でも思うんですけど、なんか自分が思ってる以上に多分あんま変わんないんだよなと思ってって言われるんですよね、周りからも。そんな変わらんでみたいな、そんな変わんないのかなと思うんで、漏れてるってよりかは、
まあたくさん入れて、
いろんな面が見えるように、はいはいはい、バリエーション豊かにやって、
この人怖くないですよみたいな感じで、
そうですね、なんかちゃんと人間らしさじゃないですけど、
はいはい、
オフとオンと、
はいはい、
まあ、なんだちょっとこう子供の頃の写真と織り交ぜながらとかして、はいはい、あ、なんとなくその写真全部見ただけで、
はい、あ、人となりが
こんな人なんだって、うん、アクティブな人なんだとか、うん、いろいろわかるやって、まあ、あとどんな女性がをターゲットするかにも多分よるんですけどね、
はいはい、マーケティングみたいじゃないですか
と思います。本当に写真選びとかすごく思いますね、
はい、
なんかバーベキューとか行ってる写真一枚あるだけで、あんまりアクティブじゃない子はもうちょっと警戒する、うん、
確かに確かに、
あ、すごいリア充的な感じの人だ、合わないなと思われちゃうんで、逆に全部自撮りとか、
はい、
なんか一人で写ってるやつとかだと逆にアクティブな感じの子だと、なんかまあまあ
一人で行動してたなみたいな。
なっちゃうんで。まあ、そこからだと思う。
受けた写真とかあります？その後デートしてて、あの写真良かったよみたいな。
受けた写真。あ、でも一番受けたのは、それこそそのチャットアプリのアイコンにもしてるんですけど、
はい、
あの、大学2年生ぐらいかな、うん、の時にサークルで新宿御苑に行ったんですよ。
はい、御苑ね、はい。
行って、まあなんかサークルみんなで、まあ散歩して写真を撮ろう。
はい、はい、はい。
僕、朝までバイトした終わりだったんで、めちゃくちゃ眠くて、みんなの荷物盤をしながら昼寝してたんですね。でも、シート敷いて一人で寝て、で、パッて起きたらみんながすごい僕の写真をエイド撮ってるんです
。はい、あ、はいはい。
でも寝ぼけてるんで、あ、もう俺の時代来たなと思って、
はい、
すげえなんか、やたら決め顔を頑張って撮られたんですけど、はい、どうもおかしいと思って見たら、頭にめっちゃ花植えられてて、その辺から積んできたいろんな花が、
はい、
髪の毛めちゃめちゃもじゃもじゃなんですけど、もじゃもじゃなところにこう、
いけ
られてたんですよ。はい、その写真がなかなかちょっと見栄えがキャッチーだったんで、はい、
確かにそれ絶対突っ込まれますもんね。
そう、
突っ込みやすい。
そう、突っ込まれ待ちなんですけどね。それ一番今までで、あの、会ってからも言われたし、
あれ何だったのみたいな。
チャットアプリでも言われます、
ね。それ何みたいな。
そう、めっちゃ花植えられてるやん、みたいな。
で、それはあれですか、いわゆるこう、フックを。
そうですね。
フックとしては良かったなって
。
ちょっと友達が必要ですね。それ自撮りでやるとやばいしな。
あとは子供の頃の写真ですかね。
あれ、それ意味あるんですか、子供の頃の写真って。まあでもなんか、まあ、誰の害もないというか。
そうですね。あと、まあ、とっつきやすい。女の子がなんかコメントするときに、はい、子供の頃可愛いですね。子供の頃の写真めっちゃ可愛いですね。すごく言いやすいし。
はい。
まあ、大体可愛いんで、子供の
頃ですね。そうですね。まあ、大体。じゃあ、写真選びに関しては、ちゃんとこの動線を引いてあげるというか、
そうですね、
向こうが話しかけやすい。
うん、
ものを用意しておく。
そうですね。あとはどんな女性をターゲットしてるのかっていう。
ちなみにどういう女性をターゲットにしてたんですか？
僕は、
じゃあまあ、インドアかアウトドアか。そこで分けるのか分かんないですけど。いろいろあるじゃないですか。ギャル系とか清楚系とか。
なんか、ものはいいよというかあれなんですけど、はい、何でも言っちゃ何でもいいんですよ。
はいはいはい、
僕自身アウトドアな面もありつつ、はい、でもすごいオタクなので、
はい、
オタクな趣味もあるので、はい、ギャルが苦手なぐらいですかね。
ゴリゴリの。
そうですね。あの、楽しむことができる人が好きなんですよ。うんうんうん、なんで、オタク趣味を楽しめる人でも、語り合おうでもいいし、うんうん、あの、出かけるのが大好きでもいいんで、
はい、
なんか、こう、能動的な人。
あ、じゃあ、まあ、ポジティブかネガティブで言ったらポジティブ。
ポジティブ側の受け身な人はあまり好きではないので、シンプルに。
ちょっとなんすかね、こう自動的で、やたらこう、不平不満ばっかり言う子でなければみたいな。
そうですね。
ちょっと買ったりっすわみたいなのを言わなければみたい
な。なんでだからちょっと突っ込む要素を入れるっていうのもあるんですけど。
なるほど。したら堂々的に。
突っ込んでくる。
なるほど。突っ込み要素がその人の中にあるかっていう。行動ですね、本当に。
いや
大事ですよね。大事、大事。
そう
ですね。まあ、そのプロフィールはどうしたんですか？
プロフィールとしては、まず写真の載ってる時点でどう見ても僕は日本人ではないので。
確かに。
まずハーフです。
はい、
でただそのどことのハーフかっていうのを書くか書かないか いつも迷って、
はいはい、これ書かない方がいいんでしょう。
書かないことで話題になって、
はいはい、突っ込み落ちできるし、
でまあもうこれもほぼ予定調和なんですけど、どこなんですか、イギリスです、いいですねって、そのイギリスっていう響きだけで持ってってるとこあるんで
こっちら半分英国紳士やぞみたいな。
そうなんですよ。 そう、そう、だから、そう、まあ、英国紳士、英国紳士だからねってもうひたすら言い続けるっていう小ボケもあるんで。
はい、
なんでの、
の、それいい、それ欲しいな、それ。
Tinder だけは乗っけてるんですよね。
あ、なるほど。それなんでなんですか。
やっぱ意外とその海外の方とか、ハーフの方とか、
はい、
あとその、Tinder をやってるっていう、その、なんだろう、ハーフ好きというか、
はいはい、
っていう人が結構多いんで、うん、まあ、そこは一応乗っけといた方がいいかな。
うん、
国旗の絵文字だけ乗っけてますね。
なるほど。なるほど。ほのめかす感じ
で。そうですね。まあ、あとは、どんな人間かを、つらつら性格を書いてもしょうがないなって思った、はい、まあ、好きなことですね。
確かに、性格っていうのは、見方によるというか切り方によって変わるんで、うん、でも好きなことを書くっていうのは、それ事実の話です
ね。そうですね。うん、こんな、これが、趣味はっていう語り口はしないですけど、う
ん、こんなこと普段やってます
とか。そうですね。休みの日はこれしてますっていう形で趣味を、
うん、
映画を見て。
うん、
だカフェ巡りだけは僕なら一番の禁句だと思ってるんで。
そうですね。あれは、なんでな、一応聞きますけど、なんでなんですか。
カフェ巡りってしなくないですか、はい、だって本当は。
いや、これはちょっと僕邪推ですよ。
はい、
邪推ですけど、それは、どっちだ、男性が書くカフェ巡りですか、女性が書くカフェ巡りですか。
どっちも。
どっちも。
あ、女性の書くカフェ巡りは、はい、シンプルに、まあ、まあ、カフェのおしゃれな雰囲気が好きですっていう。
はいはい、
まあ、巡りはしないにしろ、はい、まあ、可愛いカフェがあったら行きたいっていうのはみんなそうだと思うんで、はいはいはい、多いと思うんで、いいですけど、はい、男性でカフェ巡り絶対しないと思うんですよね、僕。
いやー、邪推しますよ。男性のカフェ巡りは、要はこう、休日あるじゃないですか。でも特に遊ぶ友達もいないと。なった時に、まあ、ちょっと本でも読むかとか、パソコンいじって風でも行くかみたいな。喫茶店行くじゃないですか。ドトールとかスタバとか、カフェ巡りじゃないですか。
でも多分そういう人はね、カフェ巡りって書かない
と思
う
んですよ。書かないの。嘘はついてないじゃないですか。
だからカフェ巡り。
あ、分かった。じゃあそれをさらに超えて、なんかその街のコーヒー屋さんみたいなあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そこでちょっと作業するかみたいな。
うん、うん。
それじゃないですか。それは目的にはしてないけど、結果カフェ巡ってんなみたいな。
あ、そうですね。
結果カフェ巡り。
結果カフェ巡りは存分にあると思う。はい、なんなら僕も、もう喫茶店カフェ大好きなんで、もう、ちょっとどっか、普段行かない街に行ったら必ず調べて1個、夜ぐらいには好きなんですけど。
じゃあ書かなきゃいけないですか、カフェ巡りって趣味に。
でもカフェ巡りって、もう極論を言うと、みんな書くんですよね。
ああ、なるほどね。
誘いやすいんで。
はい、
誘いやすいで書くんで。
誘いやすいから書くんですか、あれ。
まあ誘い、絶対思ってると思うんですよ、どっかで。プロフィール書くときに。
そら、そらなかったな、マジで。
カフェ巡りって書いてあると、
まあ、
なんか、あ、よくカフェ行くんですかってやりやすいって書いてあると思うんですけど、なんかもう今さ書くメリットがあまりないのかなと思って、
いいとこ知ってるんで今度教えしましょうかみたいな、うん、それちょっとみんなすごいですね、そこまで頭回んなかったですもん。
あと正直多分可愛いカフェとかおしゃれなカフェって女の子は多分女の子同士で行きたいと思うんですよね。一番は写真撮ってキャーキャー言いたいじゃないですか。
映え用に、
映え用に本当に。なんで男と行くより女の子と行く方がいいだから、だったら女の子同士で行かない店の方がきっといいんで、カフェ巡りは書かないようにしてますね。巡るんですけど。
まあ、巡るけどそれ、なんかもう息してますみたいな感じで。ってことですよね。わざわざ書くみたいな。
なんかのついでのカフェなんで、今日はカフェを5軒巡るぞみたいな日はないんで。
確かに。結果のね、あくまで目的にはしないよと。何の話したか忘れてたら。プロフィール書いて
る。はい、で、なるべく短くしてますね。
あ、
画面に収まるぐらいは絶対ない。は
い、こう、長いと目減らしがしてくる。
あと多分下の方まで読んでくれないと思う、
ね。あ、そうなんですか？
そんなに。興味を持たれれば読んでくれますけど、なんか、僕の中で同じだなと思うのが、雑誌の陳列で、
はい、
コンビニみたいに縦置きになってるところは、重なってる部分から少し上だけ頭だけ出てるじゃないですか。あそこに全ての情報が、雑誌はある。あそこに、雑誌の今回の頭みたいなっていうところを詰め込んでるっていうのと一緒だと思ってて、最初パッて目に入るところで目を引けなかったら、結局下までは読んでもらえないんで、だからどっちでも短く済ませるように意識した方がっていう。
プロの編集者みたいなこと言います、ね。まあまあ、おっしゃる通りだと思います。だからこの、プロフィールとして出てくるところに2、3個フック入っていくようにしといた方がいいよっていうことですよね。まあ、収まらなかったら収まらなかったでしょうがないけど、まあ、ちょっとやたら長くするメリットはないかなっていう、うん。そこで成功率は変わんないかなっていう。あと自分もなんかそのプロフィール書くの得意じゃないかな。
あと、羅列だけは気をつけてますね。羅列しない。
何すか、羅列。
趣味、映画、読書、はい、カフェ、はい、なんちゃらみたいな、この羅列、スラッシュとかで羅列するのだけは、ちょっと避けるようにして、はい。
それなんでなんですか。
一個一個、そのどれがどのぐらい好きとか、重みがないんですよね。
ただ羅列しましただけだと、なんかまあ、 属性を表してる
っすね。あ、そうなんだ。で終わっちゃうんで、休みの日は映画を見たり、まあ僕の場合なんですけど、映画を見に行ったり、公園に行って本を読んだり
してますみたいな。
そうですね。
最近読んだ本はこれですとか。
そうですね。
映画は何とかが一番好きですとか。
そうですね。
要は文章にした方がいいってことです
ね。そうですね。その方がちゃんと伝わるんで。
うん。まあそこに形容詞とかが入ることによって、どんくらいの重みで言ってるのかっても伝わりやすくなるし。
映画もちょっと好きなのか、めちゃめちゃディープに好きなのかっていうのは。
毎週行くのか、年2、3回なのかっていう、年2、3回好きで言えるかっていう問題はありますけど。まあじゃあそれで、まあ全然ちょっと元の話戻しますよ、ね。デートの誘い方の話なんですよ、ね。
はい、そうです。
まだプロフィールの書き方のしか言ってないんで、まあ写真とプロフィールができました。
はい。
で、まあマッチしてからにします、
そうですね。まあもうどの子をライクするのかっていうのは別に、本当に、あ、いいと思った子をライクすればいいですし、
はい、
それこそアプリによってその制限がある。1日何件までとか、これ以上は課金ですとかだって、選ばなきゃってなった場合は、まあただただ好きな子をライクしてもいいんですけど、まあなんか、好かれそうとか、合いそう、趣味合いそうとかっていう子も、とりあえずライクしてみるという。繋がらないことには話にならないので、好きだけじゃなくて、なんか好きでも全然、なんか、顔はめっちゃ可愛い。で、年も近い。で、Tinder とかと距離も出るんで、ちゃんと都内だ。会えそうだ。ってなっても、プロフィール欄が全然簡素で、ほぼやってないな、みたいな。ことを、ライクしても多分、絶対マッチしないんですよね。
まあ、仮にマッチしたとしても、その会話が盛り上がるかって言ったら、
そうなんですよ、
ね。それは難しいかな、みたいな。犬が好きとかだけ書いてあるけど、
うん、
おーみたいな。
なっちゃう。
で、みたいな。
まあ、そこも多分向こうがどれだけちゃんとやる気があるかとか乗り気かっていうところだと思うんで、ちゃんとこう、しっかりある程度書かれてて、向こうもちゃんとやってそうだな。
うんうん、ちゃんとじゃあ一個一個プロフィール見るんですよね。
気になった子は見ますね。写真見て、まあ全然もう気にならなければライクもちろんしないですし、あ、気になると思ったらして。
マッチしました。そっからです。そっからどうやってデートもって結構長い道のりじゃないですか。
これはチャットアプリでも同じなんですけど、最初の話題ってもうテンプレがいっぱいあるじゃないですか。ライクありがとうございます。はい、よろしくお願いしますってあって、まあ年齢とかはマッチングアプリは全部載ってるんで大体。で、まあすっ飛ばすとしても、書いてなかったらお仕事なんですとか、映画を好きなんですか、いろいろこう、まずなんかお互いのことを知る時間みたいのがあるんですけど、僕はそれ全部すっ飛ばすタイプなんで。
ほう、というかい。
もう
儀式はやらないみたいな。
そうですね。向こうもやっぱ同じようにずっといろんな男性、女性の方が男性からもうひたすら待ちしやすいですし、いろんな男性からすごく来てると思うので、正直もうそんな会話疲れてると思うんですよね。言い疲れてる。打ち疲れてるという
か。向こうの立場になってるんですか。それはもうサージレリカも別にって言うわみたいな。
いや、本当にもう別にって多分僕だったら言いたくなりますもん。
何回同じこと聞くねん、もうこいつらみたいな。
1日に5回も6回も、あ、映画が好きでとか言う。したらそろそろもういいかな多分思うんで、なんかもう本当に何だろう、極端な話、同じ東京だって分かったら、まあ雨降ってたら、まあ雨本当嫌ですね、みたいな。
時事ネタ。
もう今のリアルタイムな共感できること。
はい、
今日本当暑いです。とか、まあなんだろうな、天気系が一番話しやすいですけど、そういうの全部すっ飛ばした、
はい、
まず普通の会話、雑談的な、
なんかもう友達というか、
そうですね、
なんか同僚に話しかけるような感じの
一言目、なんか、まあライクありがとうございますとかは言いますけど、
はい、
もうライクありがとうございます、今日めちゃめちゃ暑いですね、
はい、
でもういいと思うんですよね。その方が目立ちますし、明らかに、
はい、
大体結構自己紹介を初めに送る人へっていう風に聞いたんですけど、
はい、
出会った人から。
ものの、その人の体験によると。
体験によるとやっぱ多い。どこどこで何度の仕事だ。
そんなのどうでもいいと。まあ確かに、それはわかる。
おいおいだと思うんですよね。
ああ、なるほどね。
おいおい。
丸いだと、はい。
会った時に話したいんですよね。
あ、なるほど。まあ細かく確かにそうですね。まあ、それよりかこう共感の度合いというか。
そうですね。あともう一つあるのはそうやって、いきなり会話を始めた時に、返してくるかどうかで、
うん、
もうこっちである程度線引きができてるというか、ふるいにかけれてると思うんですよね。
はいはいはい、
話す気があるのかないの。自己紹介で、あ、そうなんですね。私も犬好きなんです。よろしくお願いします。でさ、って言って返事がないみたいなパターンが多分多い気がするんで、
うん、
それはもう一応形式上返事はしたけど、
うん、
そんなに興味を持たれてない人をある程度最初にふるいにかけないと、
うん、 スクリーニング的にですね。で、まあそこでこう会話が続いたら、あ、このままいけるなみたいな。
向こうもちゃんと話す気があるんだなっていう。
いや、それは、勉強になります。なるほど。
いきなり話しかけちゃいますね。
例えば、時事ネタをちょっと入れていくみたいな。
そうですね。
なんかみんなが見てそうなお笑い番組やってたら、M は面白いですね、みたいな。
そうですね、本当そうですね。
見てますね、みたいな。
かもその深夜だったら、もう本当深夜だと2時とか、自分が全然寝れないってなった時に、マッチしたら向こうも全然寝れないわけじゃないですか。
はい、
全然、なんか、本当全然寝れない的な。
はい、
まあ、こっちが全然寝れないって言ったって知らねえよって話なんですけど、はい、気づけばもう2時ですね。
ちょっと共感を求める感じ
で。
そうですね。面白い。
明日朝からお仕事ですか、
はいはいはい、
あ、そうです。あ、僕もです。
はい、いや、もう本当、お互い、なんか、わかんないですけど、ログインしてる状態のリアルタイム性をちょっと楽しむみたいな。
そうですね。
え、もう、マッチしたら速攻で連絡するタイプですか？
そうですね。通知にその場で気づけば。
うん、
その瞬間が今、間違いなく見てるんで。
はいはい、豆ですね、本当に。
豆さは一番大事だと思いますね。は
い、今日ちょっと連絡してて思ったんですけど、返信早いなって思いました。で、なんか物の方にね、即レス大事みたいなこと書いてあったんで、ちょっと、ホリエモンさんだった気がしますけど、多動力かなみたいな。
いや、と思います、僕も、はい。特にデートにおいては、はい、豆さは全てに通
じ。ちょっと、じゃあ一応反論じゃないですけど、はい、ちょっと世の中にあるこの芸説を打ち砕いてほしいです。世の中にある芸説として、いや、ちょっとそんな即レスする男は、ちょっと暇なんじゃないかっていう、こう、疑いがかけられるみたいな。あるじゃないですか。もしくは、他に相手する女性がいない、いわゆるこう、モテない男なんじゃないかみたいな言説あるじゃないですか。そこは、さっぴいても、即レスの方がいい。
そうですね。ほぼ間違いなく、多分相手に自信を多少持たせると思うんですよ。うんうん、多かれ少なかれ、うんうん。どんなに自分自信がないとか、うん、経験がない子でも、うんうん、いつもすぐ返事をくれたら、絶対に多少自分優位に少し考えると思うんですけど、そもそもこっちが興味があって、デートして欲しいと思ってる時点で、それが事実じゃないですか。わざわざ上に立つ意味がないんですよ。向こうは別に興味もない。でもこっちが興味があって、デートして欲しいと思ってるのに、なぜ優位に立とうとするのか。
なるほど。その妙なプライドなんて。
と思いますね。
砕いてしまえと。
デートしてもらう感覚なんで、
うんうんうんうん、
そういう行為というか、興味ありますよっていうのは、もうガンガン伝えていって、うんうん、嫌な人はいないと思うんで。
で、まあ、そこで、会話を楽しみつつ、
はい、
なんかあるさ、自分だとこのタイミングかなみたいな。それとはなんとなく、このタイミングかなみたいな感じなんで。ご通やりとりがついたら誘ってみるみたいな感じ。
基本的に一番話すのは、
はい、
今何してるかなんですよ。
はい、
今日、あと、まあ、お仕事それぞれされてる場合とかは、まあ、夜、夕方終わってからやり取りをして、今日何し、まあ仕事ですけど、休みの日でも夜だったら今日何してたのって話すれば、大体その食べ物何が好きですかとか、お酒を飲みますかとか聞かなくても、そこでわかるんで、あ、こういうことをするのが好きなんだ。自分がちょっとでも踏み込める話題があったら、そこに踏み込めばいいですし、そこから繋がると思う。
そこからじゃあちょっと話題を広げて。
そうですね。で、なるべく誘えるところを見つかるまで、
行くみたいな。
行って、で、まあ、というか、向こうから聞かれないうちは、僕はずっと質問する側なんで、そうなんだ、俺は今日とか。
言わない。
言わない。
もう聞いて聞いて聞いて。
そうですね。もう興味も持ってないことなんで、別に何してるか。で、まあ、でも一番やっぱ食事ですね。とにかく。食事が一番誘い、やすいし、誘われやすいのかなと思うんで。
なんて言って誘うんですか？
そうですね。まあ相手が、まずあるのはお酒を飲む人か飲まない人かっていうところがあると思ったら、いきなりお酒を飲みに行くっていうのは絶対にイメージとしてよ
れ。お茶ぐらいですか？
そうですね。それも相手の人によるんですけど、うん、とにかく食事、朝か昼かですね。
うん、朝か昼、午前中、まあ日中ってことですかね。
もうブランチぐらいの時間帯も、はいはいはい、個人的には結構よく誘うというか、盲点じゃないですけど、意外と誘いやすいという思ってて。
わかる気がする。
なんか、例えばランチ誘う。っていうと、なんとなく女の子なんかでも、もしかしたらその夜まで、ランチの後何するんだろう、ランチして帰る。
ダメですか？ダメかな？
なんか、向こうからもしかしたら、
はいはい、
そう、でもなんか、なんか長いな、半日か、と思っちゃったりする。ブランチだったりであれば、まあ、夜までってことはないだろうと。
うん、確かに。
昼には解散かな。っていう、うんうん、まだその、時間有効に、うん、いや、その後友達と遊びに行けばいい。
確かに。
ってなると思うんで。
サンデーモーニング。
そうなんですよ。そうサンデー、そう、サンデーモサンジャポ見なければいけるかな、みたいな。サンジャポ派なんですよ。
いけるかな、みたいな感
じで。っていうのがあると思うんで。
はい、1時、2時から友達と会えるし、みたいな。
そうですね。結構多いです。
それだったら確かにリスクもないし、時間の終わりも見えてるんで、まあ乗りやすいっちゃ乗りやすいですよね。ブランチというか。
あとはその、例えば共通の趣味が映画です。とか。うん、まあ、まあでも映画が多いか。なんかデートって多分映画とか。
あとなんだろう、美術館とか。
美術館とか、はいはい。
水族館とかですかね。
思うんですよね。うん、でも、そういう趣味が合いました。じゃあ映画見に行こうっていうのはちょっと早いと思うん
ですよ、ね。早いですね。
まずは映画なら映画で会って、映画の話を面と向かってする方がいいのかなと思う。その次の映画、その次の美術館だと思ってる。
戦略としては、まず一回、まあ、ブランチを狙いつつ、食事に誘う。
そうですね。
その食事で、会話をしながら、相手のさらにこう、踏み込めそうな趣味を。
そうですね。
を見つけるっていう感じで、はい、そこから2回目、3回目に繋げていくっていう感じです。
本当、その1回目誘うまでは、もう、特に、なんだろう、テクニックはないと言えばないですね。ひたすら聞き出して、はい、で、まあ、趣味の話でちゃんと話題が盛り上がりつつ、うん、で、まあ、ご飯が共通の趣味でなくても、ご飯ってみんな食べるんですよ、ね。ってなって、まあ、映画の、例えば映画の話がしたい、漫画の話がしたいからご飯でいいと思うんですよ。ってなったら、お酒飲むのはおかしいですし、うん、普通に話すなら、
うん。
で、まあ、ランチが一番無難というか、あれだと思うんですけど、例えば相手が誘われ慣れてる。ちょっとデート慣れしてるなと思った時は絶対に僕はブランチなんですよ。意外に誘われないポイントだったり、
はい、
あと意外にブランチが美味しい店って知らない。
確かに。
みんな、
うん。知ってるんですか
と思ってめっちゃ調べましたね。
あとで教えてください。なるほど、
はい。誘うまではもうそうですね、ひたすら。
まあ普通に、まあ、質問魔になるというか、
そうですね。
質問して質問して、あの会話を広げていって、そこからまあ自然な流れ、自然な流れがまあ一番難しいのかもしれないですけど、まあ、で誘われやすい。確かにな、夜は夜でね、めんどくさいですよね。お酒も入ったり、まあ、ランチとかブランチの方が値段も決まってそうじゃないですか。
そうですね。
でもなんか、まあ、学生さんっておっしゃってて、まあ、そこでやりやすいのかなっていうのはありますね。チャットアプリの方はどうなんですか？同じような感じなんですか？
チャットアプリは、全体的に、まあ、まあ、層が若くなるっていうのもあるんですけど、
はい、
あの、マッチングよりも。ちょっとなんだろうな、ツイッターに近い空気感というか、もうみんなただただ、女の子はただ暇つぶしなんですよ。もう会う気なんてそもそもない。
うん、
で、なんならもう、顔も本名も、住所も明かさない。
うん、
もう東京かどうかもわかんないんで、うん、っていう状態なんで、
はい、
こっちももうガツガツしすぎてもしょうがないんで、うん、ちゃんと会える人はマッチングで、まあ、ある程度探しつつ、うん、こっちはまあ、その合間という、こっちも暇つぶしぐらいの感覚でやりながら、うんうん、まあ、女の子に、それも一言目からいきなり送れるんで、もう今日めちゃめちゃ暑いですねでいいと思うんですよ。
はいはい、
いきなりそれだけで、
うん、
こんにちはとか何もいらないと思うんで、うん。で、その方が個人的にも圧倒的に返事が分かるみたいな、うん、返事が来る。
分かる、面白い。
分かるみたいな。
なんか若そうですね、はい。
感じが来ると思います。で、まあ、もかくない、まあ30、10代はあんまりいないですけど、まあ、20代前半なのか、20代後半、30代の方で分かれると思うんですけど、まあ、20代後半から30代とかの方になると、なんか、分かるはないですけど、うん、めちゃめちゃ暑いですね、みたいな、
うん。
で、そういう人の方が返事をちゃんとしてくれるっていうのもありますし、とにかく返事が来れば、いきなりもう会話ができるんで、それが強みかなと思う。
そこからはまあ同じような流れ。
そうですね。ただ、住所を乗っけてる人もいるんですよ。うん、住所とかも、東京、
はいはい、
大阪。
はいはい、
でもし自分が東京なのであれば、東京って書いてある子はもう積極的に話しかけて、
うん、
で、まあそうじゃない、明らかに遠い子はもうデートがしたいんであれば誘ってもしょうがないので、
うん、
まあ別かけずっていうのはできるって、
うんうん、
で、ただそこの場合、まずその LINE か何かに移行しないことには話が進まないんですよね、
うんうん、
なので、ただそれを LINE を聞くっていうくだりが一番、
うん、
はいはい、女の子が離れていくタイミングだと思ってるんで、
はいはい
はい、それはもうギリギリのギリギリまで、
はい、
LINE が必要になるまで聞かない。
うん、
だからもうなんならご飯食べ行こうよみたいな話はもうそっちでしちゃって、
あ、まあ、やむを得ず、
やむを得ずですね。
LINE、あの、わかんないですけど、例えば画像の交換とかできなかったら、ちょっと画像交換したいから、
そうですね。
LINE 行こうよみたいな、見せたい写真あるんだけどみたいな。
あと、究極、向こう何も情報がない時とかもあるんですよ。東京に住んでる25歳ってことしかわからない。 本名もわからん、顔もわからない、はい、何もわからなくても絶対僕はその素性を聞くっていう会話はしないんで、うんうん、
そこはまあそれを求めてる人たちが集まってるはずなんで、そこは聞かない、やばなことはしない、
もうみんな聞く、いくつみんな聞くんで、だから最初顔がわかんないまま会ったことも何回もありますし、
ああちょっとそれ聞きたかったです ね、それはどうなんですか。
めちゃくちゃリスキーですけど、
はい、
それはもうなんか話の感じで、
はい、
類推するしかない
です、ね。話で類推とかできるんですか。
なんかなんだろう、正直まあ可愛いか可愛くないかばっかりはもうわからないんで、うん、どのくらいこなれてるかとか、
はいはい
はい、こなれ具合である程度、
ちょっとこなれてたらそんなに経験してるはずだから
なのかな、
そこそこ悪くはないのかな、
かなっていう予想だったり、服装の話とか、
はいはいはい、
服の話とかをしたりとかして、
普段どこで買うのとか、
とかなんだろう、まあ僕は写真が載ってるんで、しかもその花植えられてる写真なんで、はいはい、絶対まあ触れられ、どっかで一回は触れられるんで、はい、ってなってから、まあ、髪型の話とか、ね、で髪型とかそんな感じなのって なんとなくこう自分の中で
ボブだよとか
描き
ロングだよとか
でまあ身長の話とかしてなんとなく類推するんですよ、
はいはいはいはい、
身長このくらいでこんな髪でこんな服を着てる、はい、こんな話する子だったら可愛いんじゃねえかなみたいな、
なるほど悪魔みたいな顔してますね
でも希望的観測なんです
よ、はい、そうですね、
まあ、あとはもう自分が話し合いで自分が誘ったんだからもう、はい、そこはもう腹をくくろう、
ちょっと、まあ、まあこれもよくある話なのかもしれないですけど、チャットは、まあ、暇な子、確かに暇な子か、だったら可愛い子もいる可能性あるか。とか、まあ、マッチングアプリとか、うん、まあ、いわゆるその婚活アプリみたいなのもあるじゃないですか、
はい、今
こう、ゼクシーさんがやってるとか、
はい。
で、冷静に考えれば、そこに来てる時点で、まあ、ちょっとメタ情報があるというか、
うん、
いや、ちょっとここは誤解を恐れずに言いましょう。うん、そのアプリを、そういう婚活アプリを使わないと、相手がいない人たちが、集まる場じゃないですか、
うん。
ってなると、必然的にリアルで、まあ、誘われなかったというか、まあ、漏れちゃったっていう言い方しましょうか。人たちが集まるところですよね。そうなると、非常にこう、お顔の問題としては、難しいところがあるんじゃないかなっていう推測が立つんですけど、どうなんですか、そこ。今までなんかこう、そういうとんでもない案件はあったのか。
ないといえば嘘になりますね。ないといえば正直嘘になりますし、はい、やっぱそれはあり得ると思いますね。うんうん、あとその実際に会って仲良くなった女の子から聞いたんですけど、うん、多分男の方がむしろかっこいい人がいる、
うん、
要は女の子の方が顔が可愛いだけでプライベートでいくらでもチヤホヤされる、
される
男ってちょっと関係ないじゃん、
うん、関係ない
ですか、うん、別にイケメンだからって職場の女の子たちとかから、
ね、わらわらとない、
ね、誘われるか誘われない、
誘われないですね。
でやっぱどんなにイケメンだったりどんなにまあ例えばスタイルがいい、
うん、
塩顔というか、清潔感のある人でも、自分が奥手だったら、もう意味ないんで、そういう人にも全然アプリにはいる。で、やっぱそうなので、見せてもらったりもしたんですよ。女性から見た画面
と
か。確かに普通にイケメンだみたいな人が全然いて、あ、怖っと思って。
こいつらと戦うのかみたいな。やべえな、みたいな。
気を引き締めたんですけど。負けてらんないと思って。でもやっぱその点、女の子の方がプライベートでチヤホヤされるからっていうのはあって、比較的やっぱり本当にモテる子っていうのはそういうところにいないのかなってるんですけど、それがむしろ逆にいいのかなと途中から思っていて、
マジポジティブじゃない、
もう本当にそれこそチヤホヤされる子モテる子なんて太刀打ちできないんですよ。実際問題としてそういう子たち自分で選ぶんで、こっちの努力いかんではないと思うんですよね。もう選ぶ札を持ってるんで、彼女たちは。
そうですね。もう神様みたいな感じで。
でも本当にそうと思うんですよ。
はいはい、
正直な話、
はいはいはい。
札を持ってるんで、いくらアプローチしようが。
そうですね。重力に逆らおうとしないように。
そうですね。
川の水をこう上流にさせようとしないように、可愛い女の子で立ち位置できない。
そうですね。2、3回ご飯をおごらされて終わりなのかなっていうふうに思ってるんで、極端な話。でも正直そういうマッチングアプリとか、っていうところでも、いくらでも可愛い子、うん、いい子っていうのはすごくいい、うん、経験上もいたんですね、うんうんうん、ちゃんと。なんで、なんかすごいでも、なんだろう、自信がない感じで、うんうん、その、こういうので会ったことも一度もないんです。
うんうん、
子でも、で写真か、でもあんまり顔がわからないってなっても、いざ会ってみたらすごく綺麗な子で、なんでなんだろうって思うんですけど、そのなんでなんだろうって思うところが、こっちの称賛というか。
不幸にして、あまり今まで、 そういう。
そうなんですよね。
機会があまりなかったという。いや、ちょっとこれで一つに長年の疑問が解けましたよ。もうそこで入ってきてるって時点で、本人たちがどの面下げて何言おうが、スクリーニングできちゃってるんですよね。
そうですね。そうなんですよ。と思います。
暇つぶしと言おうが、なんか真面目なお付き合い探してますって言おうが、まあそれはもう、全部、もろもろ減った上での、絞り出したなんか何かみたいな感じなんですよね。
そうです
ね。確かにそこが逆に賞賛であると。だからまあ、そこに来てる子たちだったらまあ、いけなくはない。まだ可能性があると、逆に。
あとやっぱマッチングアプリで女の子の、まあ自分の攻めるところを探す上で、そのマッチングアプリとかに来てる時点で、すごいチヤホヤされるモテモテな子ではないっていうところを、なんか忘れたらいけないというか、何がこの子のなんか、なんだろう、
ネックになってる
のかっていう、例えばすごい自信がない子だったら、なんか、例えばすごい見た目は綺麗で、チェーンはされる感じだけど、めちゃめちゃもうアニメオタクどっぷりで、他の子とは全然、だから共通の話題がない。こんなか、めっちゃもう可愛い顔してるけど、根はめちゃめちゃ陰キャで、その人と話すのが苦手だっていうギャップが、あることがもすごく多いと思うんですよね。なんでそこをちゃんと気づいて、同じキャラで
拾っていく、
同じところに行く、そういう子にめちゃめちゃ可愛いね、なんで絶対モテるでしょ、っていう言葉とかは、もう言われ飽きてるし、そんな言ってるけど会って話したらなんか、めちゃめちゃ話しがない暗みたいな、言われるんじゃないかってやっぱ思ってると思うんで、そこはもうちゃんとなんか、なんだろう、ありきたりなあれで言うと、もう内面をとにかく すくい取るというか。
まあ、さわさりながら、とんでもない人と出会ったみたいな話あるんですか？
りますよね、それは、ね。
そういう時ってどうするんですか？まあ、テンションは差が。
まあ、それはもちろん。
りますじゃん、下がるじゃないですか。うん、どうする？ちょっと予定変更したりするんですか？まあ、そう、だから最初のなんか、ブランチとかでこう時間制限を作るってのも、ありなのか
も。まあ、そうです。それもあるにはありますよね。なんか、会う時点で、僕の中での一番は、話がちゃんと合う人なんですよ。内容とかじゃなくて、話すテンションだったりとか、めっちゃ、おしゃべり。で、まあ、個人的にはいいんですけど、ちゃんと噛み合う、トーンが一緒なんで、っていう、あれだったら、まあ、正直、話さえ楽しければ、遊ぶ分には別にいいと僕は思うんで、だからまあ、なんか、今後の目指すところは変わってきますよ。
確かに。そうですね。
そう。目指すところは、は
っきり変わりますけど。
変わってきます。ただ、例えばそのね、会ってみたら、全然、好みの子ではなかった。ってなった時に、でも、趣味はめちゃくちゃ、でも、すごいお酒が一緒に飲め。ってなったら、それはそれでいい出会いなのかというふうに。
友達が一人かというか。
というふうに、もう、切り替えてしまうしかないのかな。
で、じゃあ、その、いい友達になれるかどうかを、ちょっとこう、探るための時間に変える。
そうですね。完全にそこで切り替わりますね。ただそれも、やっぱり、合わないと、いい友達になる方がちょっといいと思う。
そうなんですか？なんでですか？
いい友達になる、だからもう、こっちも落ち着けないと、気使わない関係にならないといけないんで、向こうがあまりにもこう、ずっと頑張って喋ってたと、なんか、友達として結構しんどいというか、あんまり、これも言い方がうまく見つからないんであれですけど、そんな、やべえっていう子は今までいなかったんで、さすがに。
すごい、それはやっぱこう、その前段階の緻密な、
なるべく、
スクリーニングの結果なんですかね。
なるべく、ちょっとでも、外見なり、
はい、
服装なり、
で、ちょっと怪しいなと思ったら、ちょっと避けておくみたいな、
や
ん
わり
と。だいぶいい時間になってきたんで、一旦切りましょう。
はい、
今回の話は、さっきおっしゃってましたけど、まあ、イケメンだろうが、イケメンじゃなかろうが、まあ、みんな男子たるもの、こう行かなきゃいけない。
うん、
だったら、まあ、この話はかなり普遍的な話だと思うんで、
そうですね、
まあ、そういうところで、次回はまだご飯しか行ってないんで、はい、まあ、ご飯以外のデートについて、ちょっと詳しく聞いていきましょう。
はい、
というわけで、今回は、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。